はい、まあ、このようにお話をしていますと、まあ、こんな疑問が出てくるとね。いやーそんなね違うじゃないか、ね、煩悩の赴くまま生きている人もね、幸せそうな人がいるじゃないかと、ね、そうするといやーあーさっきの病気を抱えてね、どうしてもニッチもサッチもいかなくてね、捨てることができないっていうのがね幸せとは思えないと、ね、いや煩悩の赴くまま死ぬまでね好きなように生きていたらそれが幸せじゃないかと、こういうことですよね、うん、はい、これについてはですね、仏教にですね五戒っていう教えがあるんですよ、うん、五戒っていうですね教えがその教行信証はですねその五戒の中の一つ義戒っていうことについて説明されてるんですね、うん、ね、334ページ右から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、5行目かな、334ページですね、義外ってね、明らかに真の指針はこれ、すなわちこれ真実上主の真なるがゆえに義外交わることなし、これは五外の中の義外です。五つ目義外というものなんですけど、先ほどのね、煩悩の赴くまま好きなように生きてるっていうのは五害の中の一つ貪欲の害、うん、
その害っていうのは蓋っていう字、
貪欲の害、この害っていうのは蓋という漢字ですね、うん、蓋というのは、蓋をするっていうことです、うん、蓋をする、蓋をこするっていうことは見えなくさせる、ね、何にね蓋をするかというと自分の心に蓋をしてるんです。
これか、これさ義外、
ね、見えなくて、あこれ、う
ん、はい、
私
ね、そうだから本当は苦しんでいるのに苦しんでいるという自覚がなくなるんです、ね、煩悩の赴くまま好きなように食べている人を見てね、うわあの人幸せそうだなと表面上は見えるかもしれないけど、仏様の眼から見たらその人の心の奥底が見える。そうするとその人はものすごく苦しんでるわけです。でもそれはわからない、表面上はだって蓋をしてるから、ね、でもその人は間違いなく現実と向き合ってないんです。自分は糖尿病にかかりましたと、ね、もうどうせ死ぬんだと言ってね、好きなように生きると。でもそれは違うんです。違うっていうのはね、これはよかわ法語の中にですね、972ページ、あこれですね、まず三幕道を離れて人間に生まれること大きなる喜びなる、ね、その人は分かってない、ね、あなたが今人間に生まれているっていうことはその人間に生まれていることだけでもものすごく幸せなことですよと、ね、だから多くのね、衆生が三幕道に落ちてね苦しんでいる中、その方はわずかな間だけでも人間として生まれることができた、ね、身は卑しくともって、ね、どんなに卑しい身分であったとしても、ね、どんなにね惨めな生活をしていたとしても畜生に劣らんや、ね、野良猫のようにね暮らしてるね人、その野良猫と比べたらですよ、いや幸せだなと、 ね、住むところがあるもん、ね、家は貧しくともガキに勝るですってね、どんなに貧しくね、貧しい思いをしているといえどもですよ、何にも食べるものがないガキに比べれば幸せだと、ね、心に思うことかなわずとも思い通りにならない毎日だとしても地獄の苦に比ぶべからずと、地獄の苦しみにね、もうそんな比べようがないと、世の澄み浮きは厭う頼りなり、ね、この世の澄み浮きはっていうのは、この世のさまざまな苦しみはね、ね、この世の澄み浮きは厭う、未来の五章の五章の苦しみを教えてくれる頼りである。そこで貪欲の害とは一体何かっていうとですよ、貪欲の害っていうのはですよ、現実にちゃんとこう向き合わなければならない問題があるわけですよ。糖尿だったら糖尿、高血圧なら高血圧、ね、それがリウマチならリウマチ、子育てなら子育て、そこから逃げるということなんです。貪欲っていうのは向き合わなければならない問題から目をそらして逃げてしまうと、ね、これが貪欲の害っていう。そうすると現実と向き合わなければならないのに、現実から目をそらすと当然心の中に何とも言えない不安が起きてくるんですよ。これは必ず心の中に不安っていうのが起きてくる。それそうでしょ。例えば子育てをしなくちゃいけないって思ってるのに、子供をないがしろにしたらどこかで不安になるでしょ。ね、いやちょっとこれはケーキこんなに食べちゃダメだなって思ってる中、まあいいかって食べながらも不安でしょ、うん、
そうですね、すごく、
そうそう、いや食べてる最中も不安です、
不安ながら、
不安ながら、まあでもいいやとか、ね、うん、そう不安なんですよ、うん、向き合わなければならない問題と向き合うことなく逃げている時は不安なんです。不安だと不安をごまかすために欲が起きる。そう、不安をごまかすために欲に走る。そうするとごまかしてる間は不安を、不安に蓋をすることができるんです。ね、忘れておれるんです。だけど欲が冷めてくるとまた不安が見える。ね、だからそれは不安だからまた欲に走る。で、また欲に走ってる間は蓋をしてるからわからない。でも落ち着いてくるとまた不安になる。不安だから欲に走る。まあよくありますよね。毎日のようにパチンコに行く人っていますよね。ね、なんで会社のお金に手をつけてまでパチンコに行くんだろうとね。そう、不安だからです。ね、なんであんな24億円も使い切れるんだろうと思いません？不安だからです。お金を盗んだ時点でこれ不安なんです。そうするとその不安をごまかすために欲に走っちゃうんです。だからろくなお金の使い方をしません、ね、そうでしょ。子供を育てなくちゃいけないというのにその子供を見ないでね、好きなことをやっていたとしたらろくな時間の使い方はできません。そう、不安だからですよ。だからもう不安をごまかすために欲に走らずには折れなくなる。で、欲に走るとその時だけ蓋をするんですよ。蓋ができるんです、不安に。見なくて済むようになる。見なくて済むようになるから、なんていうんですかね、味を占めるんです。でもこれは大変恐ろしいことなんです。何が恐ろしいかっていうと、欲に走れば走るほど心が弱くなっていくんです。その糖尿病のその方がね、結局現実というものの問題に向き合わなくちゃいけないのに、どうせ90だと、どうせ90、はい、もうすぐ5章ですね。はいはいはいはい、5章は逃れられないですよ。
不安だよね。
そうですよ、そう、どうせ死んだら終わりだと、甘い甘いね、 もう、なんて言うんですかね、いちごミルクに練乳をかけて食べるより甘いですよね。
甘くないぞって
ね。そうですよ。だって、私たちは死んだら終わりじゃないんですよ。今まで生きていた種まきが死んでも続いていくんですよ。あなたは生きている時にね、現実と向き合いました？そうじゃないでしょ。欲に逃げてきたでしょ。逃げてきたらどうなるんですか、ね、逃げれば逃げるほど心は弱くなっていくんです、ね、もうどんな風に例えられているかったらね、もうね、種をまく、ね、その蒔いた種をですね、蒔いた種がこう芽が出るでしょ、この若葉のように弱くなっていくんです、ね、もう例えられてます。若葉のように柔らかい心でですね、貧弱な心で大化の中に入らないといけなくなるんです。欲に逃げると同じ苦しみもね、より強く感じるんです。ちょっと思い通りにならないだけでも腹が立つようになる。心が貧弱になっていくんです。
鍛えてないからね。
そう。そしてなんていうんですか、今まで逃げてきた人がですよ、欲に逃げてきた人がいざね、苦しみにぶつかったからといって踏ん張れますか？踏ん張れるわけない。あなたが今までね、やってきた種まきの通りの未来になるんです。今はいいですよ。肉体があるから。いくらでも欲に走れる。苦しいこと、嫌なことがあったら食べればいい。逃げればいい。逃げ続ければいいですよ。ね、お酒に逃げる人もいる。パチンコに逃げる人もいる。生きてる間はいくらでも逃げれますよ。だけど、あなたが今逃げているという種まきはね、全部荒屋敷の中に収まってあなたの未来を生み出していくんですよ。ね。逃げれば逃げるほどあなたの心を貧弱に変えていくんです。ちょっと苦しいことがあっただけでももうね、のたうち回るような苦しみになっていくんですよ。そんなあなたがですよ、すべてが思い通りにならない五章に突入していくんです。ナムアミタ。ご愁傷様。
目の前だね。
大消熱地獄へ落ちて
きます。すごいじゃない。
思い通りなら。
あ、天まで届く火の中に炙られて。そう、体の穴という穴から火が吹いて、全身を焦がして燃えて塵になっては再生し、塵になっては再生し、塵になっては再生し、果てしなく燃え続けていく世界に行くんです。ずっと。そう。どうやったら抜け出せるか。はい。耐えるしかありません。踏ん張るしかありません。どんなに苦しい時も怒らずに、忍ばないといけない。ところが逃げてきた人は、
できないじ
ゃん。できない。そう。だから、こんな逃げてばかりいた人は、永遠に助からない。
なんかちょっとかけらもないかし。
だから生きてる間に耐えなさいよ、うん、少しは。
こう辛い時に、
そうですよ。
踏ん張って。
そうですよ。勘だっただってね、蜘蛛の糸の勘だっただってね、生きてる間に蜘蛛の糸、蜘蛛を助けたって、そう、縁手がかりで救おうとされたんですよ、仏様は。ね、生きてる時に善行を積まなかったらですよ、助からないんですよ。その善行を頼りに何とか救い出そうとしてるのに、ね、現実と向き合わないで欲ばっかり逃げてた人がですよ、何の善行も巻いてない人がですよ、助かるわけないんですよ。甘い。
恐ろしいね。
そんな無理です。だから今生きてる時にね、この世の隅浮きは厭う頼りなりと、ね、今こうやって苦しいことや辛いこともあるかもしれないけど、その苦しいことは五章の苦しみを教えてくれるご縁なんだと。頼りっていうのはその、ね、手紙なんだ、ね、お便りなんだと。 未来はもっと苦しいから今ちゃんとならしておきなさいよと、少しでも生きてる間に良い種をまきなさいよと、そう教えてくれる頼りなんですよ。それなのに生きてる時にですよ、生きてる時に種をまかずしてですよ、死んで苦しいからって言ってね、お助けくださいで助かるわけないんですよ。そうね、もうその地獄の鬼が言ってますよ。ね、私はなんでね、その罪人がですね、鬼にすがりながらね、なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないんですか。ね、なんであなたはそんな嬉しそうに私をいじめるんですか。こういうふうに言ったら鬼は言うわけですよ。何を言ってんだと。生きてる時にいくらでも善行を積むチャンスはあったと。踏ん張ろうと思えば踏ん張れた。だけどね、その時種をまかなくてですよ、いざ苦しみがやってきてからね、なんとかしてくださいだ、こんな甘くはないんだよと。ちゃんと報いをきっちり受けなさいと。こういうふうに地獄の鬼が言う。欲は恐ろしいですよ。後回しにするだけです。チャラにはできません。その90の方はですね、そのわずかな楽しみを貪るために大きな犠牲を払ってるんです。そのことがわからないんです。世界は優しく、あなたを糖尿病にさせてね、病と向き合いなさいって教えてくれてるんです。でもそれを見たくないっていうことで逃げてるんです。しかも逃げてるから自分が苦しんでいるっていうことさえもわからない。こうやってね、蓋をしてる人は必ず地獄へ落ちると説かれてるわけです。そうでしょ、地獄に落ちます。蓋をしていると向き合わなければならない問題と向き合わないで後回しにしちゃうんです。今あなたにその問題、例えば糖尿病っていう問題がやってきてるってことは、それは糖尿病とちゃんと向き合いなさいっていうご縁なんです、ね、そこから逃げないでちゃんとこう種をまいていくっていうことが未来に向かっての種まきなんですよ。そういう種まきを縁手がかりとして故障苦しい時にも助かる時があるのであってね、その現実と全く向き合わないで逃げてる人がですよ、苦しくなってから助けてくれっていうのはもう無理なんです。無理。ね、なぜ生きている時に頑張らなかったんですかってこういうなるわけ。
90年っていう長い人生を好きなように生きてるって思ってるかもしれんけど、それ以上長い未来があるっていうことが、
そうですね、たかが90年です。あっという間ですよ。御所はもっと長いですから安心してください。期待を裏切りません。しかも今たまいた種まきがどれだけ足かせとなってですよ、いざ苦しい時に踏ん張れなくなって、でも泣き言言ってもダメなんですよ。踏ん張れなかったらもう苦しむしかない、ね、もう果てしなく苦しみ続けていくわけなんです。非常に恐ろしい。でも一番何がかわいそうなのかって言ったら、本人が苦しんでいることさえも気づいてないところにあるんですよ。
そういう人は周りから何言ってあげても、
そうなんですよ、ね、苦しんでいることさえわからない人はですよ、ね、もうなんていうんですかね、こちらからね、いやあなた仏法聞いたらいいですよと、ね、言って話をしてもわからない、苦しんでないと思ってるから、私幸せよとこう思ってるから、そんな聞こうと思わないんですよ、ね、そう、これが蓋なんです。 これは貪欲の害って言って、蓋をしている人は自分が苦しんでいたとしてもその苦しみに気づかない、ね、例えばお酒を飲んでいる、パチンコをやっている、みんなそうですよね。自分が苦しんでいるからそのお酒を飲んでるんですよ、ね、お酒が美味しいからじゃない、お酒を飲んでると幸せだからじゃない、ね、そうじゃなくて、そうごまかしてるだけなんですよ。ゲームもそう、テレビにハマってテレビゲームにハマってるのもですよ。それが幸せだからテレビゲームにハマってるんじゃないんです。そう、現実を見ないようにするために欲にハマってるんです。でもそうやって欲にね、逃げれば逃げるほど心が弱くなって現実と向き合えなくなる、ね、欲に逃げれば逃げるほど体の体調も悪くなって、ね、いざ向き合おうと思った時に体がついてこなくなったりする。だから貪欲っていうのはね、知らない間にこうなんていうんですかね、心を蝕んでいくんですよね。だからこの貪欲の害をですね、この害、誤害をですね、仏教は盗賊に例えます。盗賊に例える。盗賊って分かります？盗賊、まあ山賊ね。山賊っていうのはどんなものかっていうとですね、山賊っていうのは人を捕まえて、金銀をこうまず奪うんです。その人の持っている財産を奪っていく。で、丸裸にした後その人を殺すんです。ね、同じようにこの害とは一体何かって言ったら、害っていうのはね、まず最初にその人の持っている徳を奪っていくんです。その人が過去世においてずっと積み上げてきた苦毒を奪っていくんですよ。恐ろしいでしょ。
すごいね。
その人がね、過去において良い種をまいてきたとしても、それを奪っていくんです。
もったいない。
はい。そうだよ、今苦労してね、こうやってこう糖尿病と向き合って種をまいていくでしょ。貪欲に流れてみてください。全部なくなっていくから。
せっかくこう積み重ねてきた
ものが、そうそうそう、そう苦労してね、積み重ねてきたものが欲に流れてる間にいつの間にかこうなくなっていくんです。恐ろしいんですよ。
いやしかしね、
ね、だから盗賊はまずその人の財産を奪うんです、ね、そして最後に命を奪う。同じようにこの誤解もですね、まず最初にね、その人の徳を奪っていくんです。
みんな奪ってちゃう。
そう。そして最後にその人の命、命っていうのは、知恵を奪ってね、もう二度と三幕道から抜け出せないようにしてくれるわけ。いわゆるもう助かる縁手がかりを断ち切ってくれる。だからこうやって欲に逃げてきた人が最後はどうなるかって言ったら、もう抜け出せなくなるわけ。苦しみの底に落ちて果てしなく苦しみ続けるような、
永遠に。
だから恐ろしいんですよ、この誤解っていうのは。だから生きている間はもうなんていうんですかね、その楽しそうに欲に流れてしまうけど、でも欲に流れてる間にその人のいろんな徳を奪っていく、そして命まで奪うと、助かる縁手がかりまで全部奪って、でも叩き落としていくものなんですね。そうするとこういうのを聞くと、その方は決して幸せじゃないっていうことがわかる。
未来がね、絶対幸せって思えないね。
そ苦しくても今種をまいているこの時期は幸せですよね。生阿弥陀
仏。でも一生懸命。
で、最後にですね、どうしたらその苦毒を減らさないようにできるかと、それはですね、風通しをこう良くしていくことが大事です。心の風通しを良くしていくと、ね、心の風通しを良くするということはどうするか、まずですね、整理です。使わないものは捨てていくと、ね、使わないものは捨てていくと、ね、そうすると出した分だけ入ってきます。すごいでしょ。必ず整理をした分だけ入ってきます、ね、だから出せば入る。その入ったものはね、幸せなものが入ってくるかもしれないし、苦しみが入ってくるかもしれない。でも必ずやってきます。出した分だけ、ね、整理をしても、整理というのは自分の世界の中から使ってないものを出す。そうすると私にはこう器っていうのがあるので、その器の分だけ自然に外から入ってきます。その入ってきたものの中で使わないものはまた捨てるんです、ね、これがいわゆる流れをね、風通しを良くしていくっていうことです。よどまないようにです。よどむっていうのは入れて使わないのにもったいないから捨てないとかってこう留めておくってね、これがよどむっていうことで、外からこうね、まず入れるとね、そして入ってきたもので使わないものは捨てる。捨てるとその流れができるので、また入ってくる、入ってくるとまた捨てる、はいね、そうするとまた入ってくる、捨てる、入ってくる、捨てる、入ってくる、捨てるっていうことを繰り返していくと、ね、ちょうど溝に溜まったね、この泥とかが水によって流されていくように、心のよどみがなくなる。そうそうそうそう。再三に信心の御霊をね、信心の溝をさらえて御霊の発水を流せばね。そう。たとえそれが使わないものであったとしても、来るものは拒まずで受け入れ。例えばご主人がね、ね、なんかいろんないらないものを持ってきたとしても、来るものは拒まずで入れる。
仕方ない。
ね、で使わないものは捨てる。こういうことです。だ、入れないで入れないでじゃなくて、来るものは拒まずで入れる。そして使わないものはボンと捨てる。来るものは拒まずで入れる。使わないものは捨てる。来るものは拒まずで入れる。使わないものは捨てる。
玄関から入れないとこと思ってたんです。
いやいやいや。来るものは拒まず。でこう入れる、捨てる、入れる、捨てる。
入れなきゃ捨てる必要ないから。
そこで大事なのは、こう入ってくる時がこのね、整理っていうのはこの、ね、もったいないから捨てられないって思っちゃうけど、これは捨てると。入る時はね、自分の望んでるものだけじゃない、いろんなものがやってくる。それを来るものは拒まずで受け入れてくる。これが大事なんです。
で捨てるんですか。
ああ使わないもの、はいはい、捨てるんです。
また一悶着起きるじゃないです
か。来るものは拒まず。一悶着も私の執着を減らすために必要なご縁。恐れない。
どんどんご縁が来ますね。
ありがたいご縁。そうやってやっぱりこう風通しを良くしておくと、苦毒がたまるようになる。わかりますよね。こう自分の中にこう流れを作り出していく、入れては出し、入れては出しっていう流れを作っていく、こう溜めておくんじゃなくて、こう流れを作っていくっていうのが、心がいつも綺麗な状態に保っていく方法なんですよ。お仏陀の水を毎日変えるようにね、入れた自分のそのこのお仏陀の下のお器が自分だと思ってね、新たな水を受け入れる 前の水を捨てる、新たな水を受け入れる、前の水を捨てると、そうやってこう何ですか、循環させていくことによって心がいつも綺麗な状態に保つことができると。
心も捨てなきゃならない時ありますよね。
あ、そうそうそう、いろんなものも捨てないね。
心のものも、
はい、そうそうそう、
流す、
流す、そうそうそうそう、執着も恨みもね捨てると。
辛い立場だね。
ね、サラサラと、サラサラとってね。
それでいいんだよね。
そうそうそうそう。
素晴らしい、
ね。そうそう。だからもうなんでこんなの来るのかって思わずに、もう来るものは拒まずで入れる。そして捨てる。来るものは拒まずで入れる。それがね、もう問題とかね、喧嘩とかそういうものであったとしても、来るものだから拒まずに入れていく必要がある。
捨てることによって喧嘩になる。
捨てることによって喧嘩になる。それはもう、なんていうんですかね、執着を取り去るから、捨てることによって。ご主人の執着を取り去るから、ね、今まで貪欲の限りに逃げてきた人が、で、真実と向き合わないといけなくなるわけですよ。そう、不安だから、なんで私にこんな真実を見せたんだと怒ってくるわけ。
それができないのも私は不安なので。
あ、そうそうそう。
玄関から入れないっていうのは、嫌なものは入れない、いいものは置いてっていうのは分別心、
ね、そうそう、だからもう来るものは拒まずで全てを入れて、
夫が持ってきたものが嫌なものかいいものか分かんない、やっぱ一応は受け入れて、
はい、一応はね、そうそうそう、一応は受け入れてそして捨てる、
時期を見て、
あ、そう、捨てる、そう、流すその入った瞬間、もういらない、いらないって捨てたらいいんですけど、さすがにそれはね、ちょっとこう感情が逆なでしますから、時期を見てこうまとめてボンボンボン捨てていくと、
忘れてくる整理かよ、
そうそうそう、そういうふうにこう心をこう、なんていうんですかね、気持ちよくしておくと、これが大事なんです、ね、入れては出し、入れては出しっていうね、こういう状態にしておくと苦毒が溜まっていく。
みんなして頭抱えて
るか、素晴らしいお言葉です。
そうね、簡単そうだけ
どね、また1年じゃ、1年去ってまた
1年じゃ、
私何をしたんだろうと思っちゃうね。
いやいや、そんなことないですよ。何をしたんじゃなくて、幸せなことです。
それが幸せ、
幸せなことです。何か悪いことをしたからこんな結果を受けてるんじゃなくて、幸せの種まきをしている最中なんです。
幸せの種まきを門前ばらしてるとこだった。
そうなんですよ。そうそうそうそう。
これでいろんなものと思ったんです
。そうそうそう。もう全部受け入れて、そして捨てるとね、問題がいっぱい起きるわけですよ。それも来るものは拒まずで入れていく。そういうことを繰り返していくことによって、苦毒が減りにくい心が出来上がる。
だからといって私がいいわよって手伝う必要ないんですよね。
はい、それは。捨てるときはもういいわよって捨ててあげる。
事務所にいっぱい入れとくかし、
来るものは拒まずであってね、積極的に入れろってわけじゃないですか、
はい、ああそうなのっていう感じ
で、あそうそうそう、はいはい、まあ、また捨てるけどねっていう
心の中で
思ってるね。
口で入れて
くれはいはい、わかりましたよっていう、こういうことが大事、それが苦毒が減らないために必要なことですね、うん、はい、分かっていただけた
ら鍛えられるよね、心がね、
うん、頼んでね、トラックにでも積んでね、ざーっと捨ててきて、
はい、じゃあ今日終わりたいと思います。